太宰治作、灯籠。言えば言うほど、人は私を信じてくれません。会う人、会う人、みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく、顔を見たくて尋ねて行っても、何しに来たというような目つきでもって、迎えてくれます。たまらない思いでございます。もうどこへも行きたくなくなりました。すぐ近くのお湯屋へ行くのにも、きっと日暮れを選んで参ります。誰にも顔を見られたくないのです。真夏の時分には、それでも夕闇の中に、私の浴衣が白く浮かんで、恐ろしく目立つような気がして、死ぬるほど当惑いたしました。昨日、今日、めっきり涼しくなって、そろそろセルの季節に入りましたから、早速、黒地の一重に着替えるつもりでございます。こんな身の上のままに秋も過ぎ、冬も過ぎ、春も過ぎ、またぞろ夏がやってきて、再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたなら、それはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までには、この朝顔の模様の浴衣を臆することなく着て歩ける身分になっていたい。縁日の人混みの中を薄化粧して歩いてみたい。その時の喜びを思うと、今からもう胸がときめきいたします。盗みをいたしました。それに違いはございませぬ。いいことをしたとは思いませぬ。けれども、いいえ、はじめから申し上げます。私は、神様に向かって申し上げるのだ。私は人を頼らない。私の話を信じられる人は信じるがいい。私は貧しい下駄屋の、それも一人娘でございます。夕べお台所に座ってネギを切っていたら、裏の原っぱで、姉ちゃん、泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが、私はふっと手を休めて考えました。私にもあんなに慕って泣いて呼びかけてくれる弟か妹があったならば、こんなわびしい身の上にならなくてよかったのかもしれないと思われて、ネギの匂いのしみる目に、熱い涙が湧いて出て、手の甲で涙を拭いたら、一層ネギの匂いに刺され、後から後から涙が出てきて、どうしていいかわからなくなってしまいました。あの、わがまま娘が、とうとう男狂いを始めた、と、神結さんのところから噂が立ち始めたのは、今年の葉桜の頃で、なでしこの花や、あやめの花が縁日の夜店に出始めて、けれども、あの頃は本当に楽しゅうございました。水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて、私は日の暮れぬ先からもうちゃんと着物を着替えて、お化粧も済ませ、何度も何度も家の門口を出たり入ったりいたします。近所の人たちは、そのような私の姿を見つけて、それ、下駄屋の咲子の男狂いが始まった、など、そっと指さし、囁き交わして笑っていたのが、後になって私にも分かってまいりました。父も母も、うすうす感づいていたのでしょうが、それでも 何も言えないのです。私は今年24になりますけれども、それでもお嫁に行かず、お婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございますが、母はこの町内での顔利きの地主さんのお目かけだったのを、私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて、父の家へ駆け込んできて、間もなく私を産み落とし、私の目鼻立ちが地主さんにも、また私の父にも似ていないとやらで、いよいよ世間を狭くし、一時はほとんど日陰者扱いを受けていたらしく、そんな家庭の娘ゆえ、縁遠いのも当たり前でございましょう。もっとも、こんな器量では、お金持ちの家族さんの家に生まれてみても、やっぱり縁遠いい定めなのかもしれませんけれど。それでも、私は私の父を恨んでいません。母をも恨んでおりませぬ。私は父の実の子です。誰が何と言おうと、私はそれを信じております。父も母も、私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ、何かと遠慮をいたします。弱い、おどおどした人を、みんなで優しく、いたわらなければならないと存じます。私は、両親のためには、どんな苦しい寂しいことにでも、耐え忍んで行こうと思っていました。けれども、水野さんと知り合いになってからは、やっぱり少し、親孝行を怠ってしまいました。申すも恥ずかしいことでございます。水野さんは私より5つも年下の商業学校の生徒なのです。けれどもお許しください。私には他にしようがなかったのです。水野さんとは今年の春、私が左の目を患って近くの名社へ通って、その病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は、一目で人を好きになってしまうたちの女でございます。やはり私と同じように、左の目に白い眼帯をかけ、深い毛に眉を潜めて、小さい辞書のページをあちこち食って調べておられるご様子は、大変おかわいそうに見えました。私もまた、眼帯のために、うつうつ気がうっして、待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても、C の若葉がひどい陽炎に包まれて、メラメラ青く燃え上がっているように見え、外界のものがすべて遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなに、この世のものならず、美しく尊く感じられたのも、きっと、あの、私の眼帯の魔法が手伝っていたと存じます。水野さんは、みなしごなのです。誰も、親身になってあげる人がないのです。元は、なかなかの薬種問屋で、お母さんは、水野さんが赤ん坊の頃に亡くなられ、また、お父さんも水野さんが12の時にお亡くなりになられて、それから、うちが行けなくなって、兄さん2人、姉さん1人、みんな、ちりぢりに遠い親戚に引き取られ、末っ子の水野さんは、お店の番頭さんに養われることになって、今は、商業学校に通わせてもらっているものの、それでも随分気詰まりな わびしい一日一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしている時だけが楽しいのだ、とご自分でもしみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについてもいろいろとご不自由のことがあるらしく、今年の夏、お友達と海へ泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃって、それでもちっとも楽しそうな様子が見えず、かえって打ちしおれておられて、その夜、私は盗みをいたしました。男の海水着を一枚盗みました。町内では一番手広く商っている大丸の店へすっと入っていって、女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっと手繰り寄せ、脇の下にぴったり抱え込み、静かに店を出たのですが、二三軒歩いて後ろから、もしもしと声をかけられ、わーっと大声走ったいほどの恐怖に駆られて気違いのように走りました。泥棒という太いわめき声を後ろに聞いて、ガンと肩を打たれてよろめいて、ふっと振り向いたら、ピシャンと頬を殴られました。私は交番に連れて行かれました。交番の前には黒山のように人がたかりました。みんな町内の見知った顔の人たちばかりでした。私の髪はほどけて、浴衣の裾からは膝小僧さえ出ていました。浅ましい姿だと思いました。おまわりさんは、私を交番の奥の畳を敷いてある狭い部屋に座らせ、いろいろ私に問いただしました。色が白く、細面の金縁の眼鏡をかけた、27、28のいやらしいおまわりさんでございました。一通り、私の名前や住所や年齢を尋ねて、それをいちいち手帳に書き取ってから、急にニヤニヤ笑い出して、今度で何回目だね、と言いました。私はぞっと寒気を覚えました。私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございます。まごまごしていたら牢屋へ入れられる。重い罪名を負わされる。なんとかしてうまく言い逃れなければ、と私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが、なんと言い張ったらよいのか。ごり夢中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにして、やっと言い出した言葉は、自分ながら、無様な唐突なもので、けれども、一言言い出したら、まるで狐に疲れたように止めどもなく、おしゃべりが始まって、なんだか、狂っていたようにも思われます。私を牢へ入れてはいけません。私は悪くないのです。私は24になります。24年間、私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです?私は人様から後ろ指一つ刺されたことがございません。水野さんは立派な方です。今にきっとお偉くなるお方なのです。それは私にわかっております。私はあのお方に恥をかかせたくなかったのです。お友達と海へ行く約束があったのです。人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだ。それがなぜ悪いことなのです?私はバカです。 バカなんだけれど、それでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れます。あのお方は上品な生まれの人なのです。他の人とは違うのです。私はどうなってもいいんだ。あの人さえ立派に世の中へ出られたら、それでもう私はいいんだ。私には仕事があるのです。私を牢に入れてはいけません。私は二十四になるまで何一つ悪いことをしなかった。弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか。嫌です。嫌です。私を牢へ入れてはいけません。私は牢へ入れられるわけはない。二十四年間、勤めに勤めて、そうして、たった一晩、ふっと間違って手を動かしたからって、それだけのことで、二十四年間。いいえ、私の一生をめちゃめちゃにするのは、いけないことです。間違っています。私には、不思議でなりません。一生のうち、たった一度、思わず右手が一尺動いたからって、それが、手癖の悪い証拠になるのでしょうか。あんまりです。あんまりです。たった一度、ほんの二三分の事件じゃないか。私はまだ若いのです。これからの命です。私は今までと同じように辛い貧乏暮らしを辛抱して生きてゆくのです。それだけのことなんだ。私は何にも変わっていやしない。昨日のままの咲子です。買いすぎ一つで大丸さんにどんな迷惑がかかるのか。人を騙して千円二千円と絞り取っても。いいえ、一心大潰してやって、それでみんなに褒められている人さえあるじゃございませんか。牢は一体誰のためにあるのです？お金のない人ばかり、牢へ入れられています。あの人たちは、きっと、他人を騙すことのできない、弱い正直な性質なんだ。人を騙していい生活をするほど、悪賢くないから、だんだん追い詰められて、あんな馬鹿げたことをして、二円三円を強奪して、そうして、五年も十年も牢へ入っていなければいけない。ははは、おかしい。おかしい。なんてこった。ああ、バカバカしいのね。私はきっと狂っていたのでしょう。それに違いございませぬ。おまわりさんは青い顔をしてじっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました。泣きながら、それでも無理して微笑んでみせました。どうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございます。おまわりさんは腫れ物に触るように、大事に私を警察署へ連れて行ってくださいました。その夜は留置場に止められ、朝になって父が迎えに来てくれて、私は家へ帰してもらいました。父は家へ帰る途中、殴られやしなかったかと一言そっと私に尋ねたきりで、他には何にも言いませんでした。その日の夕刊を見て、私は顔を耳まで赤くしました。私のことが出ていたのでございます。万引きにも三部乗り、変質の左翼少女、とうとうと美児麗句という見出しでございました。恥辱は、それだけでございませんでした。 近所の人たちは、うろうろ私の家の周りを歩いて、私も、はじめは、それが何の意味かわかりませんでしたが、みんな、私の様を覗きに来ているのだ、と気づいたときには、私は、わなわな震えました。私の、あのちょっとした動作が、どんなに大事件だったのか、だんだんはっきりわかってきて、あの時、私のうちに毒薬があれば、私は気楽に飲んだことでございましょうし、近くに竹やぶでもあれば、私は平気で中へ入っていって、首をつったことでございましょう。二三日の間、私の家では、店を閉めました。やがて、私は、水野さんからもお手紙いただきました。僕は、この世の中で、咲子さんを一番信じている人間であります。ただ、咲子さんには教育が足りない。咲子さんは、正直な女性なれども、環境において正しくないところがあります。僕は、そこの箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日、友人と共に海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について長いこと論じ合った。僕たちは今に偉くなるだろう。咲子さんも、以後は行いを慎み、犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みて、その人を憎まず。水野三郎。読後、必ず焼却のこと。封筒もともに焼却してください。必ず。これが手紙の全文でございます。私は水野さんがもともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました。針のむしろの一日一日が過ぎて、もうこんなに涼しくなってまいりました。今夜は父がどうもこんなに電灯が暗くては気がめいっていけないと申して、六畳間の電球を50色の明るい電球と取り替えました。そうして親子三人、明るい電灯の下で夕食をいただきました。母は、ああ、眩しい、眩しいと言っては、箸持つ手を額にかざして、大変ウキウキはしゃいで、私も、父にお酌をしてあげました。私たちの幸せは、所詮こんなお部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、と、こっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起こらず、かえってこのつつましい伝統を灯した私たちの一家が、ずいぶん綺麗な走馬灯のような気がしてきて。ああ、覗くなら覗け。私たち親子は美しいのだ。と、庭に鳴く虫にまでも知らせてあげたい静かな喜びが胸にこみ上げてきたのでございます。